Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。先週は江東園の江川美術館に参りまして、日本画の名作いくつかご紹介していただきながら拝見しました。その時にも申し上げましたけれども、今西宮の町は紅葉が進んでおりまして、漢学から江東園に抜ける道もとてもきれいだったということを申し上げましたけれど、今日はもう少し西へ移りまして、兜山の西側、北山緑化植物園、とてもきれいになっております。全山紅葉というわけではないんですけれど、緑の葉っぱが少しずつ赤くなっていく様子がとても美しいなと思いました。本当に西宮は年中季節季節に応じて美しい景色が見えるいい町だとつくづく思う次第です。で、今日はその北山緑化植物園からずっと上の方に登りますと、黒川古文化研究所ありまして、今秋の転換なさっておられます。先週は江川美術館で、丸山応挙は先週に、掛け替えましたという話をお聞きしましたけれど、こちら黒川古文化研究所ではまさに丸山応挙の門人たちという転換が行われています。おそらく丸山応挙の作品も拝見できることだろうということを楽しみにやってまいります。さて、こちらの古文化研究所博物館ですけれど、石垣の門がありまして、そこを入りますと大きなロータリー、それからガラスの扉を押して中へ入りましたら、目につくのは本当に大理石ですね。階段も大理石が敷き詰められています。ゆったりした階段を2階に上がりますと、こちらが展示室になっています。で、展示室の脇に大きなバルコニーがしつらえてありまして、そこに出られるんですけど、そこから眺める景色がまたとっても素晴らしいんですね。神戸のポートアイランドのあたりからずっと大阪伊丹の方まで、大阪はもちろん一望という、とっても景色の、こんな景色のいいところ他にないやろうと思うぐらい景色のいいところです。それから博物館の庭も植木がいっぱい植わってますので、これらの紅葉も楽しみにできるんではないかと思います。さあ、そういうお話を済ました後で、今日は丸山応挙の門人たちという転換を、学芸員さん、杉本さん、こちらでは研究員さんと呼ばれるんですね、杉本さんのお話を聞きながら、皆さんと一緒に見てまいりたいと思います。杉本さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
またお邪魔をいたしました。春と秋の転換、
はい、
今回は秋の転換で丸山応挙と門人たち、
はい、
丸山応挙展というのよくあります。
そうですね。
ねえ、で、門人たちというのはわざわざついた、このタイトルはどういう意味があるんでしょうか。
はい、まあ、有名な画家の展覧会っていうのはもう至るところでやってるわけですけども、ね、ただまあそういった人たちにどれぐらい門人がいて、あるいはその人たちの技術っていうのが果たしてどうであったのかということを今回はテーマといたしまして、応挙の門人たちというようなタイトルをつけた次第です。はい、
日本人で絵を描かれる方たくさん昔からいらっしゃって、 それぞれ名の通った方がいらっしゃいます。例えば横山大観さんとか、西宮に出会った方でもたくさん、有名な方いらっしゃいましたけど、それぞれにやっぱお弟子さんがたくさんいらっしゃったということですよね。
あ、それは当然として、はい、じゃあ具体的にどれぐらいの人がいて、うん、でどういうレベルのものを書いていたのかというのはなかなか知る機会がないんですね。もちろんお弟子さんの中にも有名な人います。で有名な人でしたらまたそれも取り上げて展覧会をされるんですけども、でも決してそこには引っかかってこない人たちも世の中には実在したと。
そう
な
んです。そうでしょうね、はい、で杉本さんはそこへ目をつけられたというか、
まあ一応こういう、はい、
変わってますね。
あ、まあそうなんでしょうかね。あの研究をしているとどうしても私たちも知りたいということがありますので、まあ自分が知りたいということも含めまして今回こういう企画をさせていただいたということです。
ということはもちろん全ての作品あるいは作画家たちについて研究なさっていらっしゃるわけで、当然丸山応挙についても深く勉強なさっておられるわけだけれど、その方々の門人にはどんな人がいたのか、でその人はどんな活躍をしたんだろうかというようなところに興味を持たれたわけですね。
そうですね。その人はどういう生き方をしたのかというようなことまではなかなかわからないんですけども、ただその作品を見たときに、はい、あ、こんな金直な筆使いをしているのかということがわかれば、おそらくこの人は自分の仕事、つまり絵師だったわけですけども、うん、絵を描くことに対して非常に真面目であった、ということがわかるわけですね。
なるほどね。そういう意味で今回の展覧は丸山応挙のみならずその門人たちというところまで目を広げて見てみようという展覧になっているわけですね、
はい、
今さっきの話で絵師という言葉ありました。今の日本で、まあ、芸術家と言われているあるいはこう画家と言われている方たち呼び名としたら、まあ、弟子がいてもそれも含めてみんな画家とか、
はい、
芸術家とか言いますよね、はい、とか今のお話のように、古い時代では絵師だったわけですね、
はい、
絵を描く、まあ、職人さんみたいなことでいいんですか。
そうですね。あのそこを現代人の我々は間違えがちなんですけども、
はいはいはい、
今画家といったらそれこそあの芸術家ですね、そういうイメージがあります、つまり自分の個性で何でもかんでも やると
表現できる、
はいはい、でも昔はそうではなくて、やはりその技術が人に伝えられということで、今おっしゃったように職人肌の人が圧倒的に多かったわけです。ですから今我々があの画家という芸術家として捉えるというのはちょっと認識の捉えどころが間違ってしまうなというふうに思っています。
はい、そうするとそういう世代世界ですと、あの師匠がいて、まあ、門人がいる弟子さんがいる、でその弟子さんというのは師匠のことをよく知ろうと、あの師匠の仕事の仕方をよく見ようというようなことが中心になっていく。
おそらく、はい、
もう同じように描きたいという気持ちになるんでしょうね。
もちろんそこにはその師匠に対する尊敬の心というのがおそらくあったはずで、それがなければついていくこともなかなか難しかったでしょうし、でも尊敬できる人であればその師匠と同じようなものを描きたいと思うのはおそらく人情ではないかと。
はい、その方たちはとってもたくさんいらっしゃったんですか。
そうですね、あの当時の記録によりますとこの応挙のに関しましては1000人以上いたということがあります。
そうです
か、はい、ただそれを一人一人じゃあ名前が分かるかというとなかなか難しいですね。はい、
まあその今日は一端を拝見できることになるんじゃないかなと思います。まず最初にその応挙さんっていうのはどういう人だったのかということを教えていただきたいんですけどね、
はい、
時代はいつ頃の方ですか。
18世紀の後半になりますので、つまり1700年代の後半、は
い、どんなところで、まあ、関西とか関東とか言い方でしたらどう、
はい、当時の文化のやはり中心であった京都で活躍した画家絵師ですね、
その方の画法といいますか絵の特徴といいますか、パッと見てこれは応挙っていうのが分かるようなところがあるんでしょうか。
はい、当時の主流な描き方、そして主流な流派というのは狩野派と申しまして、はい、これは徳川幕府の御用絵師、つまり徳川幕府に雇われて、
はい、
徳川幕府が望むような絵を描いていた人たちです。
はいはいはい、
で彼らの描き方というのは、はい、ある種職人肌というところが非常に強い、うん、つまり師匠がこういう描き方をしたらそれとほぼ同じようなものを描いていかなければならない、はい、例えば人でも顔がと、全体が何対何で、うん、そういう描き方をしてたんですね、ですけどもこの応挙は、うん、 もちろん可能派には学んだんですけども、おそらく当時の京都では需要があんまりなかった、その当時の需要に応えるべく描き出したというのが応挙の特徴の一つではないかなというふうに思います。
そういうことなんですか。
はい、
その、まあ、あの、まあ、一般受けするといいますか、世間に受け入れられるというようなところっていうのはどういうところなんでしょうね。
はい、でこれはもう今の我々と非常に感覚が近いと思うところなんですけども、はい、まあ、例えば今人物の描き方を言いましたけども、応挙の場合は実際のその人物を見て具体的に手、はい、足がどうついているのか、はい、あるいは顔の大きさ、体の比率というものを実際に即して描きなさいよという形で弟子に教えてたということが記録から分かるわけです。
それまでの絵っていうのはそうじゃなかったわけですか。
そうですね、あの例えば服を着ていても、まあ、それがもう一体のものとして絵として描いたわけです。ただ応挙の場合はまず裸で考えてみようと、でそこに服を着せたらどうなるかということをある種合理性を持って捉えたというところに応挙の特徴があるわけですね。
いや、これは大きな違いになってくる。
そうですね、ただまあこれは応挙のその描き方というのもあったんですけども、当然当時の人々の需要というところにも関係してくると思います。
そうなんですか、はい、そういうことを求められてた。
そうですね、
そうですか、世間がやっぱりそういうことを求めていってたんですね、
はい、まあ、当時はもうかなり西洋から物事の考え方、つまり科学とか、はいはい、あるいは合理精神というのが入ってきてましたので、はいはい、まあ、そういうものを次第に人々は考えるようになってきた。ですから絵に対してもこれは矛盾があるやないかということでは困る、そういう時代になりつつあった、まさに1700年代後半の京都っていうのはそういう状況があったと見てまず間違いないと思います。
そうしたら人々の生活がそういうこう外国からの影響とか、あるいは新しいものがどんどん考えられていくというようなことから、
はい、
人の生活そのものも変わっていきますでしょ、
はい、
それに応じて絵を描く人の姿勢なんていうのも、考え方なんていうのも変わってくるという。
そうですね、まあ、そういうところに文化の意味というのがあるんではないでしょうか。
そうですね、はい、そういえばそうだと思います。そのことに対して世間の風評といいますか評価というのはどうやったんでしょうね。
あの全くこれはあの拍手を持って受け入れられたというのが実情でしょう。あの当時の記録としてもうその京都中の絵が全部応挙風に変わったというふうに残ってるんですね。
大きなことですね。
はい、
まあ、千人も弟子さんがいられたということは、それぞれの門人たちがそうやって、まあ、町の中へ広がっていくわけですから、たちまち応挙風というのは行き渡っていったということかもしれませんね。まあ、あのここの陳列、今展覧会の会場に入れていただきましたら、一番手前にあるのが、これは応挙さんの作品。
そうですね、もともとは滋賀県の円満院というお寺にあったものですね。
あ、これ屏風ですよね。
はい、
はい、
あの元々は多分ついたて、つまり玄関入ったところに置くものだった、それの裏表だったんではないかなというふうに考えてます。
随分大きいもの。
大きいですね、はい、
今の畳より大きめの畳を2枚つないだものが2つあると、こう考えていただきたい。随分大きなものが玄関にあったんですな。
はい、まあ、これ裏表ですから、もう一つはあの横幅180ほどありますね。はい、
そうですか。何という題がついてるんでしょうね。
一つは芭蕉童子図、
はい、
でもう一つが、宇宙童子図、雨の中ですね。宇宙というのは
雨の中に童子が、
宇宙山水図ですから、はいはい、まあ、山水ですね、はい、水辺の風景を描いた、
そうですね、そういうですね、はい、いい感じの絵ですけれど、これは応挙さんの作品ということ
で、はい、
まずそれが展示されています。やっぱり丸山応挙と門人たちにしても、やっぱり主はやっぱり丸山さん、もう応挙さんやということなんですかね。
まあそれがなければなかなか話がならないというところがありますから。
そうですね、
はい、
そうですね、まずこれをご覧くださいということで、はい、解説文がありまして、そこには丸山応挙の絵を描く時の絵画理念とはどんなもんであったかというふうなこととか、門人たちの様子についてもちょっと解説した説明がついております。そのすぐ手前にあります巻物のようなものは、
これはあの複製なんですけども、はい、今申しました この屏風ですね、はい、でこれが本来あの滋賀県の円満院というお寺にあったんですけども、はい、やはりあのこの複製の元になった作品もそこにありまして、
そうですか、
はい、応挙が一番油の乗った時期に書かれたものというふうに私が考えているもの
です。あ、そうです、はい、何という題がついてるんですか。
七難七福図といいまして、はい、まあ、人間の困難なこと、あるいは幸福なこと、まあ、そういうものをお経に基づいて表した。つまり応挙はもうこの作品で老若男女の営みとか、うん、あるいは姿形というのはもう全部これに表したと。
いやいや、そうですか、
はい、
ああそうですか。これあの一部分しかあの拝見できないように、まあ、スペースの関係でそうなってますが、おっしゃったように人間の困ったことと嬉しいこととか全部あるでということになると見たいですね。
まあこれは実際にはあのよそ の, あの博物館になりますので、
そうですね、そういうものから始まってさあの先ほどおっしゃった、応挙の大きな作品がその次に並べられた。さあここからは門人の作品ということになっていくんですか。
そうですね、今回は25名の門人の作品を並べております。
ああそうですか、
はい、
じゃあこれ随分たくさん並んでいますが、それぞれ違った方が書かれた作品ということになるわけですね、
はい、
たくさんの門人がいらっしゃったんですけれど、杉本さんが興味を持ってられる方、あるいは、この人は応挙に近かったよというふうな方、はい、あるいは、まあ、一番弟子というそんな順番はなかったんでしょうけども、そんな方がいらっしゃったら、その方の紹介と作品をちょっと拝見したいなと思いますが、
はい、応挙でもやはり、まあ、60数歳まで生きておりますので、若い時の弟子というのと、はい、晩年の弟子というのはやっぱりこれだいぶ画風が違うんですね。
そうですか。
で今おっしゃられたような、はい、一番弟子というのはやっぱり感覚としてあったと思うんです、応挙の割と早い段階からもう弟子についたという人たちですね、
はい、
でそういう弟子の作品がまず前半に並んでます、
はい、そうですか、
はい、
じゃあ手前からどなたかご紹介をいただけたらと思いますが、
は
い、
私はまあこの辺の絵が一番好きなんですけども、はい、まあ、名前でさっき申しますと、長沢芦雪とか、はい、あるいは山本守礼ですとか、
山本守礼、
あるいは島田玄直、
はい、
そして、この人は多分ほとんど展覧会には出ない片山久円という大分の方ですね。
この人よう見とかないけません
な、はい、非常に珍しくてもう京都の資料なんかにはほとんど出てこない人ですね。
あ、そうですか、もっぺん名前言うときましょうね、はい、片山久円、
はい、難しい字ですけどね、
難しいですね、はい、この方の作品はあまり見ることがないでしょうとおっしゃるわけです、ね、
はい、まあ、早い人でだいたい13歳ぐらいで応挙につきまして、あ、まあ、それで3年から5年ほどつきまして、はいはい、だいたい自分の故郷に帰っていく、もちろん京都の画家はもう京都でその後も活躍してるんですけども、ですがこの方は大分の出身ですから、はあ、もう早々に大分に帰りまして、はあ、でその後あの御所大事に応挙の画風で描き続けた、そういう方ですね。なるほど、
そうですか、十何年もやっぱり一人前と言われるまでにはかかるという。
そうですね、まあ、その直接に師事する、うん、あの師匠に習うという期間はまあそれほどでなくても、はい、まあ、帰った後に通信教育のような形でもうその後ずっと習うということがありますので、
検索を受けるわけ。
そうですね、はい、
なるほど。その早い時代の方が一番最初にこう並んでますが、
はい、
この門人の方たちのまあ表現方法とかですね、はい、形態とかですね、あるいは筆使いとか、そういうことで何か特徴的なことが見られますか。
はい、現代の画家さんに聞いても、はい、細くて長いその直線的な線を引くっていうのは非常に難しいとおっしゃられます。
細くて長い線を引くのは難しい、
はいはい、これをやっているのが応挙の初期の門人だというふうに私は見てます。
あ、
はい、例えば、この長沢芦雪の作品をご覧いただきたいんですけども、
はい、応挙さんの隣に並んでます、
はい、はい、まあ、女性が着物を着ている姿、立ち姿ですけども、その立ち姿の着物の輪郭線をご覧いただきたいんですね、
はい、
でこれほとんど直線で細い線を引いて、そしてその一番着物の裾の方でカッと何らかの形で留めている、そういう筆使いが見られます。でこれを何回も継ぎ足して引くのではなくて一気火星に引いているという、そういうところがあります。
一気に引いちゃうわけです
ね, そうですね、
縦の線は、はい、これ難しいでしょう、ね、
難しいと思います。で同じようにすいません、はい、こちらの山本守礼の、まあ、美人旗織図という作品があるんですけども、はい、この女性の髪の毛の線ですとか、あるいは今織物をしているこの姿が描かれてるんですけど、
織物、
はいはい、その手に持ってるいわゆる火という横糸を通すための道具ですけども、はいはいはい、そこから白い細い糸が今織ってる最中の 織物まで続いてるんですね。でこれは本当によく見ないと見えないんですけども、これはよう
見と近づいて見ないと見えないですけどね。ああ左手でこう、
そうですそうです、
つまんでられるのは糸ですよね。
糸なんです。
あの間に白い線があるわけ
です。そうなんです。こういうことをできるのが初期の文人 で非常にこれは技術がいる、そういう描き方ですね。はい、ですからこの時代の画家の作品というのはそういう意味では筆使いとか、うん、あるいは墨の濃淡というのをちゃんと見なければその作品の良さというのはなかなかわからない、そういう背景があります。
初期の文人の方の作品を何点か今紹介していただきました。その次はどういうあたりに目をつけたらいいでしょうね。
そうですね、今回たくさん美人画が並んでますけども、
美人画たくさんあります、
はいはい、でこれは、この辺に並んでるのはもう応挙が亡くなった後におよそ描かれた作品ですから、同じように習っていても、
うん、
それぞれの表現の特徴、つまりそれぞれの個性というのがだんだん弟子の中でも出てくると、
文人の個性が作品に出てくる、
はい、
はあはあ、
先ほど師匠の絵を、忠実にというようなことを言いましたけども、狩野派ほどは厳密ではなかったので、それぞれの、時代も京都もどんどん変わっていきます。その変わった中での需要というのも当然変わってくる、それに見合うものを次第に書き出すと、これだけ同じような美人画があっても顔の表情とか、あるいはポーズとかいろんなのがあるというのをご覧いただきたいなと。
同じように墨が主になった作品でも、はい、これは
西欧墓という中国の
西欧墓、
はい、
西欧墓、
はい、
恩田石宝さんという方なんですね、はい、その方と山口祖健さん、はい、これは唐の美人図やということですけど、はい、同じような図柄で、
そうですね、
色合いもよく似てますけど、はい、やっぱりパッと見ただけでも雰囲気違うのが分かります、
はい、
個性ですねこれ、はい、その次になりますともう色が随分にぎやかにつけられている 、
はい、
これも同じ時代の方々なんですか。
同じ時代ですけども、はあ、描いてる対象が、中国の女性像と、はい、日本の女性像というところで表現が変わってくる。
そうですね、はい、これは全く見ただけでも分かるというふうな感じですね。それから他にはどういう方々。
はい、ここからは、動物、はい、あるいは鳥の表現になります。
はい、タンチョウズルが出てきましたけど、
で応挙の指導の中にはその動物でもやっぱりちゃんと観察して、その生き物としてのありさまに基づいて描きなさい、つまり写生をした上で、絵として自分なりに構築しなさいよということを言ってるんですね。
やっぱりそうなんですね、
はい、ですからここらに描かれているものっていうのは、ちゃんと画家がその対象をおそらく見ていたであろうということが分かります。
よく観察した上で、
はいはい、
なるほど。これは先週言った江川美術館で写生の絵のことについてお話を聞いた時におっしゃってましたね。画人たちはよく観察してそれを頭の中に置いときながら、あるいはスケッチをした上で構図を考えて絵にしていく、はい、ということを言ってらっしゃいました。
ただここに虎の絵が出てきます、はい、じゃあ当時の人が虎を見たのかということが問題になってくるわけですね。
そうですね、
はい、で確かに中国から虎の皮っていうのは輸入されてたんですけども、
はい、
彼らが活躍した時代には虎っていうのはおそらく日本に入ってきてないのではないかと思います。
なるほど。
では何を見てやったのかというところが、この絵をよく見ていけばヒントがあります、
どんなことでしょう。
例えばですけども、目の瞳に当たる部分が縦長なんですね。
はい、
で実は本当の虎っていうのは縦長ではなくて丸なんです。はい、じゃあこの目は何かと言いますと、ご存知のように猫の目なんですね。
なるほどね。猫を観察してた、
はい、
それを虎に入れたということ
です。そうですね。
なるほどね。
ですからこの辺の画家たちはこの瞳を縦に細く描くというのは、よく ある表現なんですね。しばしば見られる表現です。
この虎を描かれたのはどなたですかね。
この人は中村測病と言いまして、もうこの画家の作品もほとんど世の中には出てこないと。そういうものですね。
珍しいものということですね、はい、あと、猿があったり鶴があったりしました。記事もありますが、亀や鯉なんかもこの辺りになると出てくる、
はい、
この辺りも、亀は観察している、時間があるかもしれません水の中の魚を観察するなんていうのは難しかったんでしょうね。
鯉はね、割と関西では、食事の時にも上がったものでしょうから。
そうですね、はい、そういうことで見られたんか。あまり時間がなくて全部を説明していただくわけにはいかないんで、これからあとはまた 来た時に、ここへ来館された時に杉本さんに声をかけて聞いていただくということになるかもしれません。ちょっと変わったことがしてあるなと思いました。今この展示場の中に屏風が立ててあって、これには鯉か魚が描かれてますが、はい、前に畳が随分たくさん敷き詰められていて、これはどういう意味でされたんでしょう。
はい、うちは展示室が非常に小さいですから、
はい、
ガラスケースの中に屏風入れると、これもうほとんど物が出なくなってしまうんですね。
そうですね。
ですから今回は露出展示ということで、はい、まあ、生の形で皆さんに屏風を見ていただこうと。
普通我々が歩くところに立てていただいているという、
はい、
はい、
まあ、ただ入れないようにというか、まあ、逆にまあ靴を脱いでいただいて畳にお上がりいただいて作品が鑑賞できるというような工夫をしております。
座敷で見るような感じになりますね、
はい、
これはどなたの作品ということなんですか。
京都のやはり画家でして、渡辺南岳という人。
南岳さん、
はい、
この方大きな屏風を描かれたわけですね。
はい、まあ、左の方を見ていただきたいんですけども、はい、松の幹が非常に太いんですね、でこんだけ大きい幹を描くというのは、はい、ちょっと異様な感じがします。でそれには理由がありまして、はい、まあ、この流派丸山派というのは、その物の大きさをちゃんと対比的に捉えて描きなさいというのがありますから、うん、まあ、左の絵に関しては鯉がそこそこ1メートルぐらいの大きさがありますから、まあ、それに合わせて松の幹も大きくしなければ物のバランスが取れないだろうということで、非常に迫力のある大きい幹が描かれているというわけです。
そういうことですか、はい、なるほどね。いや、聞いて拝見しますと、なるほどな、うん、そうかなという感じですけど、もうただただ作品から受ける印象としましたら、もう圧倒される大きさというような感じになります。
そうですね、ぜひこれもおかけになってご覧いただくと、
ね、はい、いやいや、こういうふうなところまで転換の工夫といいますか、見るもののための工夫がされているなというふうな、杉本さんの、まあ、思いやりといいますか、鑑賞者への心配りといいますか、よう伺えるなと思いました。ありがとうございます。本当にこういうふうにしていただくととっても分かりやすいなと、今ご紹介していただいたのは転換のごく一部分です。あとこれはここへ来られて、ずっとゆっくり見られたら、それこそ本当に堪能することができるんではないかな、特別な配慮のされた転換もありますし、小さい作品については虫眼鏡といいますかね、これ望遠鏡といいますかね、玄関のところで貸していただけるようになっていますので、もうそれを借りて拝見するとますますよくわかるかなというふうな感じがいたします。とっても楽しい、展示になっている。古いものだけれども本当に新しい感覚で、見ることができるっていうふうに思いました。これは11月の16日まで展覧がされています。一般の方は500円で、大学生高校生は300円、中学生以下は無料で入れていただきます。同日祝日は阪急苦楽園口の駅から無料のシャトルバスが運行されています。苦楽園口の駅、改札口出られたら、ちょっと広場みたいなのがあって、向かい側にロータリーみたいになって、向かい側に車が止まるようになってますが、その真正面からちょっと左へ見たところにバスが止まっています。運転手さんが看板をお持ちになって立ってくださってるようですので、まあ、それにお乗りいただいたら無料でこちらまで案内していただきます。それからもう一つ、11月1日の午後1時30分、土曜日です。午後1時30分から、当館で公開研究会っていうのがありまして、ね、高精細画像ですね。とっても詳しく見れる画像で、丸山派の筆使いを見ていただくというふうな研究会が行われます。それから鑑賞講座というのがありまして、お話を聞くことができます。11月8日と11月15日、いずれも午後1時30分から学芸員さんのお話で解説があります。そのようなこともお知らせいたしました。もっと、詳しいことを知りたいなとおっしゃる方には、電話番号をちょっと、これは杉本さんにお伺いしましょうか。電話番号をちょっとおっしゃっていただけますか。
はい、0798-71-1205 です。
ありがとうございます。こちらへもう少し詳しく知りたいとおっしゃる方、お電話していただけたらいかがでしょうか。今日は黒川古文化研究所秋の転換、美しい景色の中で拝見することができました。杉本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。